presents サキドリマーケットレビュー。
皆さんこんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さんこんにちは、辻るなです。この時間は楽天証券プレゼンツサキドリマーケットレビューをお送りしていきます。改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです。よろしくお願いします。さて、なんか相場はワクチン相場みたいになってますけど、
あれね、この後ちょっと説明するけど、
はい、
ワクチンなんてそんな簡単にできませんよ。
何年もかかるものなんですよね。
でフェーズ1でなんかいいちょっと結果が出たとか言っていきなり資金調達しとるわけでしょ、
はい、
でまあそれは後で申しますけどね、研究員ついちゃん3人だって。な、東大のね一つのゼミのラボでももっといますよ人が。だからわかめスープの研究でもしとるんかな3人いう感じが私はしとる。いや本当にワクチンができてるのか知りませんよ、
はい、
だけど私はキャッシュフローの悪い銘柄は絶対買わなくて、いくらそういう材料出ても、まあ、業績むちゃくちゃなんですね、うん、まあ、それはともかく、
はい、
あの今、日本の方はね一応、なんだっけ、日本の方はって日銀がなんかするとかね、
はい、
中小企業にたった500億円か
たった
たったですよ、なんか金ばらまいてどうのこうのっていう話になってるんですけど、世界的にはね、私今会議やってるんだけども、ブラジルとかね、あとポルトガルとか、スペインの方とかもひどくてね、まあ全然収束コロナ云々ということで言うと日本は少ないんだけど、なんか全然ちょっと雰囲気が違うんですよ我々の感じてるのと、
はい、
でまあそういう中でね、アメリカの方もひどいと。でね、あの今ね、辻ちゃん入ってるのがネットフリックス
入ってます。
ネットフリックスでね、愛国者として物申すと、
はい、
パトリオットアクトっちゅうね、番組があって超人気番組で、今アメリカでね家追い出されてる人の強制退去ラッシュ、家賃が払えないから、
はい、
でそんなバカな話ないだろうと、6月までね家賃免除になってるはずだって言っても、実際にはそれ適用される人が2割しかいないと、
はい、じゃあ残りの8割の人は追い出されて、
もう出てけ出てけの嵐ですよ。だからこれちょっとね、経済がどうなっちゃうのかなというね、そういう話聞いてると、まあ、日本もそうですけどね、
はい、
ちょっと中間層がもうめちゃくちゃいかれるんじゃないかなという気がしてるんですね。
確かにあの中間層への減税を考えてるみたいな話も出てきてますもんね、アメリカ。もしかしたらそういう
ところというかね、それやらないと資本主義終わっちゃって、
はい、
もう配給制みたいな社会になっちゃうんですね。だからちょっとね、うまく相場はね、PR30 倍でも50倍でも買うぞっていうノリでやってるんですけど、
はい、
まあ、ちょっと私はねそんなに楽観できない。ただ大恐慌にみんなが似てるって言ってるんですけど、その時もめちゃくちゃ下がった後5ヶ月間戻したんですね。今そういう時期なんじゃないかなと、
はい、
と賞味期限付きで8月までという感じをね、まあ、ファンドとかのミーティングの中では出てるんですけど、まあ、どうなるか分かりませんけどね、
はい、お話の続きは本編で伺っていきたいと思います。さて今日のゲストですけれども、番組の前半では楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんをゲストにお招きしていろいろと伺いたいと思います。この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券は取引手数料が安いんです。すべての投資信託で買い付け手数料が無料、またすべての国内 ETF 国内リートの信用取引手数料が無料。その中でも国内 ETF101 銘柄は現物取引も信用取引も取引手数料完全無料。一部の米国 ETF も買い付け手数料0円になりました。さらにデイトレ向け信用取引1日信用ならどんなに取引しても取引手数料無料。そして何より1日定額コースなら現物取引も信用取引も1日50万円まで取引手数料が無料なんです。楽天証券はお客様により良い投資環境をご提供します。詳しくは楽天証券手数料で検索。 楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
明日から役立つ注目銘柄。
明日から役立つ注目銘柄。ここからは楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんにお話を伺っていきたいと思います。今日はですね、2020年3月期決算報告ということで、資料は番組のホームページからもダウンロードできるようになっていますが、今中さんお願いいたします。
はい、今中です。よろしくお願いいたします。2020年3月期、通期の決算ですね、これ、発表が大体一巡してきたということで、どういうところポイントだったのか、まあ、私の意見、今回述べてみたいと思います。銘柄ごとにいきます。でまずレーザーテックということでありまして、はい、まあ、資料をご覧になれる方は見てください。実はですね、この会社は2018年6月期の第一半期、2017年の7、9月からですね、非常に大きな受注を、取るようになりました。次世代の EUV 露光装置ですね、これにつける EUV 用マスク血管検査装置、これです。7ナノから少しずつ EUV 露光装置が入っていて、5ナノから本格的に出ると、5ナノの量産がそろそろ始まりそうということなんですが、今も実は受注が非常に高水準だったということです。ここ6月決算ですけれども、第三四半期ですね、過去2番目の受注だったということです。はい、これはっきりサプライズです。はい、ちょうど半年前の、第二四半期が305億の受注ということなんで、これがまあ過去最高ということでですね、この中の多くが UV 露光装置向けの、マスク血管検査装置だったということです。で、はっきり言うと、この EUV 露光装置がないと今、5ナノ以降の、ロジック半導体は作れません。高性能 CPU 作れません。そして EUV 用のマスク血管検査装置がないと、この EUV 露光装置は、動きません。要するにホコリがかかってしまうとですね、半導体動きませんから。そういう意味で、実はこの EUV 用マスク血管検査装置必需品です。でこの必需品の大半のシェアをレーザーテックが握っているということであります。
シェアってどのぐらいなんですか？
シェアがですね、ペリクルって言って、防塵用の、カバーをつけるタイプで 100% です。
100%、
でペリクルなしで、多分 90% 以上あるはずです。競合相手が KLA テンコール、これアメリカの非常に大手の、検査装置のメーカーですけどね、かなりそこではいい線いった、相当いいマシンを今出しているということですね。で、受注残がですね、この6月期の見通しで1000を超えるということであります。1年前に比べて受注残倍近くになっているということです。で、受注がどうも来期もですね、減らないですね、少しずつ増えるかもしれませんということ
で、競合もそんな簡単に入ってくれないわけですか？
難しいです。そもそも EUV が難しいんで、
はい、レーザーテックっていうと TSMC の関係がちょっと気になるところだと思って、
TSMC、
はい、ファーウェイとの、受注をちょっとやめようという米中対立の関係で、ああいう影響はどうなりますか？
今回ですね、そこが一つのポイントになるんですけども、結局ですね、アメリカが完全ターゲットにしているのがファーウェイ一社なんですよ。要するに中国に対して最先端の半導体を出すなと言ってるわけじゃないんですよね。なんでそのファーウェイのスマートフォンのシェアが落ちましたということになると、競合のサムスン、それから中華スマホです、シャオミ、オッポ、 このあたりのシェアが増えるということになるんであれば、TSMC って大体、中級域上のスマートフォン向けの CPU の9割以上のシェアを持っているはずなんで、TSMC にとっては別に困らないんですよね。それからやはりその 5G スマホをですね、中華スマホだけでなくていろんな会社が作っているということでもありますし、例えばファーウェイの 5G の基地局がダメですという話になるんだったら、他の競合メーカーに半導体出せばいいということになるわけです。あとスマホだけじゃなくて高性能パソコン、それから高性能サーバー、これの CPU の需要が今非常に活発に動いているということなんで、 TSMC ってその分野でも実は大手です。AMD の7ナノ CPU は TSMC が受託生産してるんですね。そういう意味ではプラスマイナスありますけども、特に大きなマイナスには今回ならないんじゃないかなと。半導体製造装置についてみるとですね、やはり TSMC の本体の設備投資の増強、これが続いているということと、アメリカに今回新たに工場を作る、その結構決定をしたと、この辺がやはりポイントになってくると思います。
はい。
で、業績見通し、次の表を見ていただくと、こういうふうにですね、結構今回も好業績あるんじゃないかなというふうに私は思ってます。アドバンテストも次のページなんですけど、アドバンテストもこういうふうにメモリーテスターがですね、伸びてきて、ロジックテスター、 SOC テスターといいますけど、これが回復してきているということですね。業績見通し、これアドバンテスト第一四半期しかもう出さなかったんで、通期は従来私が予想してたものと据え置いてます。ちょっと強くかもしれませんけども、第一四半期ちょっと実際にどういう状況になるかというのを確認したいなというふうに思ってます。レーザーテックの受注がなんで重要かというと、レーザーテックの受注が伸びている限りですね、前工程は伸びるんですよ。で、次のページ見ていただくと、東京エレクトロンのこれ、もう前工程の代表企業ですけども、ここの売上が、4、6月期、昨年の4、6月期が大底で、順次回復してきていると。なんで前工程が動いているわけなんで、前工程の生産が開始されて、最先端半導体の生産量が増えれば、メモリテスターも、ロジックテスターも増え始めると。こういう予測が立つようになりますので、実際にそうなのかどうか、これはもうアドバンテスト、ちょっと第一四半期やはり確認してみる必要があるかなというふうに思います。東京エレクトロンもですね、今期業績回復ということが期待していいかなと思います。それからもう一つですね、シリコンウェーハーが回復してきているということですね。これはどういうことかというとですね、メモリーメーカーが持っていたシリコンウェーハーの社内在庫、これが生産調整でどんどん減っていったということ、それから1、3月期に TSMC が5ナノ、5G 向けのですね CPU 大幅増産しているということ、それとですね、3月にコロナショックの影響で在庫の積み増しを大手のメモリーメーカー、ロジック半導体のメーカーがやったということですね。で、それによって本来だったら1、3月期が大底になるところが1、3月期回復したということであります。で、その結果、新S化学どうかというと、新S化学の場合ですね、大きく、化学品と、半導体シリコンウェーハーの関連ですね、この2つに分かれるんですけども、そのアメリカの景気は悪いんで、その化学品良くない、ただシリコンウェーハーが回復してきているということなんで、前期は全体で業績を加え、今期は 10% 強の増益ぐらいにはなるかなというふうに考えています。あとサムコなんですけども、そのグラフなんですが、サムコの場合、これもシリコンウェーハーしかやってない会社ですね。業績がこの1、3月期、回復してきているということです。サムコの場合ですね、300ミリウェーハーという主力のウェーハーサイズがありますけども、ここの大体8割が長期契約で、 20% が四半期ごとに値決めするスポットになります。このスポット価格まだ下がり続けているんですが、ようやく4、6月期には底打ちそうだということなんで、このサムコの業績回復もいよいよ本当になってくるかなと というふうに思います。まあ、あの四半期ごとに、見た方がいいんですけども、サムコンですね、こういうシリコンウェアの関連、ちょっと注目してみるといいかなというふうに考えております。で、ちょっと遊びの方向ですけども、この集まれ動物の森、
はい、
これ日本での数字ですけど堅調に売れているということですね。4、6月期にですね、私の大雑把な試算で、追加で800万本から全世界で800から最大1000万本ぐらいの追加が、どうもあるかもしれないなということです。会社の出荷ベースで、3月末までに1100万本強の出荷がありました。プラス1000万本が、プラス800から1000万本ぐらいが、第一四半期であって、ひょっとしたらですけども、年内に累計3000万本とかですね、そういう前代未聞の数字ひょっとして、あるかもしれません。もうこれまさに、巣ごもりです。で、働く市場の場合は、働く場合はですね、もう自主解除の ところが出てますんで、働かないといけないんですけども、映画館はやっと開いたところを見てみるとですね、席が一つごと、で売上半減ですから、旧作が多いんですよ。それから音楽ライブはまだダメ、逆に浜崎あゆみさんの全国ツアーキャンセルになっちゃったと。それから演劇も7、8の、東方演劇の全国ツアーキャンセルになっちゃったということなんで、リアルのエンタメがまだダメなんですよね。そうすると、はい、遊ぶときはまだ巣ごもってないとどうもいかんのかなということなんで、はい、任天堂にとってこれ初心者のゲームユーザーを獲得する非常にいい今チャンスができているのかなというふうに思います。あとちょっと資料出してないんですけども、ソニーどう考えたらいいのかというのはですね、
はい、
今ちょっといろいろ頭巡らしてるんですけども、一旦ちょっと見送った方がいいのかなというのが、今のところ私が、考えているところですね。
いや、私ね、ちょっと今中さんに聞きたかったのは、はい、トランプがまたファーウェイとドンパチやってるでしょ、で中国に対してガンガン当たってるじゃないですか、あれは 5G にはどういう影響出るんですか。さっきの TSMC みたいな裏方がまあわーっとなって、ファーウェイから受注中止とかそういうことをやっとるんですけど、その 5G は本来ファーウェイがいいって言われてたじゃないですか、
そうです。
そこら辺どういう感じになってくるんですか、これから。
結局ですね、ファーウェイのマシンを、基地局のマシン、その他の機械を入れようとしたところに、入れようとしている国にとってはですね、マイナスですね。
ところアメリカが、まあ、ちゃ入れて邪魔してくると。
ただ、そのアメリカと日本、それからその他の国っていうのは、一部のヨーロッパを除いてですね、ファーウェイは入れないということになっているので、そういうところに入れる、例えばエリクソン、ノキア、あと日本の富士通、NEC にとっては、相対的な競争関係は良くなると、いうことです。で、日本の場合ですね、はっきり言うと、富士通 NEC の技術力ってずいぶん落ちてるんで、あまり大したことないんですけど、
ずいぶん落ちてるんですか。
ドコモの技術力が高いんですよ。
はい、
なんで、ドコモとやっぱり NEC 富士通がくっついてる限りは大丈夫なんですよね、実は。日本の、スケジュール結構前倒しになってます。で、実は NEC の業績ですね、前期上方修正だったんですよ。これの一つの理由というのが、1、3月に 5G の、前倒し発注があったんですよね、基地局ですね。で、NEC、これ、面白いなと実は今思ってるんですけども、多くの会社が今期の予想をですね、出せませんと言っている中で、堂々と出してきてるということで、営業利益増益予想を出してるんですよね。いろんな分野で受注が今需要が増えている。まずネットワーク構築、これ在宅勤務で、ネットワークの情報量が増えているので、増えてますと。それから例えばテレワークとか在宅学習ですね、このシステム構築の話もやっぱりいろいろ出てきているということなんで、この NEC が増益予想を出してきているっていうのは、あれとやっぱり正直言って思いました。今株価も堅調ですんでね。
逆にこの巣ごもりが、まあ、フォローのあれになってると。
ですね、結局悪い変化でもいい変化でも変化があるときには投資があるんですよ。
なるほど。
で、そこは私は株式投資の大きなチャンスだと正直と思ってます。
はい、今日は半導体関連と、あと任天堂を挙げていただいたんですが、最後に、働く、遊ぶより働く関連にちょっと 目線をシフトした方がいいというふうに今中さんおっしゃってたんですけど、その心だけ教えてください。
その心は、働かないと国、企業、人がどうやって生き残るか、これ新型コロナの中で考えていく必要があるということですね、
はい。
やっぱり相当深刻な状況に陥っている企業、そして労働者が出てきているわけですから、まず働かないと自分の今の地位は、維持できないんじゃないかなというふうに思います、
はい。
そういう意味で言うと、例えばポートフォリオを考えるときにですね、こういう半導体 とか IT 投資等の働く関連、これ8割から 100% でいいと思います、うん、遊ぶのは多くても2割ぐらいで、いいんじゃないかなと、はい。
まあ、遊ぶ中でやっぱり任天堂最強ってことですか。
そうですね、見てる範囲でそうですね。ソニーの決算見てもそこまで、ゲームが増えてるわけでもないんで、
まあ、だからダントツの強さってことですね。
そうですね、今回はその集まれ動物の森が初心者から上級者までみんな遊べるゲームだったんですよ。これ任天堂の特色ですね。今もどのゲーム会社も中級者以上とマニア向け
の、マニアックな感じになっちゃってる、
普通外で遊んでる人がですね、すごもってるんで、そのゲームやってみようかといっても、プレイステーション4のゲームをいきなり買ってもですね、難しいですよ。
はい、
そこが任天堂の違いで、任天堂とはあつ森やって、あるいはマリオカートでもコントローラーガシャガシャ動かしてるとですね、だんだん体感的に分かるようになってくるんで、
はい、
そこがやっぱり任天堂の
ゲームの作り方の良さでしょうね。
はい、ということで、今まだウィズコロナの段階が続くとは思われるんですが、アフターコロナの方にもちょっと目を向けつつ、そんな感じのお話をいただきました。
働かないとダメだ、
ダメだということでした。今中さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽天証券の一日信用なら取引手数料なんと0円。一日信用とは、当日中に返済するデイトレードに特化した一般信用取引のこと。一日信用を使えば、取引手数料コースに関わらず、何度取引しても取引手数料が無料なんです。さらに、デイトレで気になるのが、金利と貸し株料ですよね。一日信用なら、約定代金100万円以上のお取引で、金利、貸し株料が年率 0%。約定代金が100万円未満の場合でも年率 1.8% と低コストでお取引できます。デイトレするなら楽天証券で。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
石原純の相場の肝。
ここでは現役ファンドマネージャー石原純さんにこれからの相場の肝について伺っていきたいと思います。さて、前半でモデルナの話したんですけど、
はい、
ビル・ゲイツがこうワクチン短縮開発とか言って、アメリカってたくさん薬同時に並列してやってるんですよね。
なんかトランプはマラリアのなんか予防薬飲んでるみたいじゃないですか。
自分も飲んでるとか言って、
本当かよ
っていう。
いや、それでね、
はい、
いや、このモデルナっていうのが、はい、まあ、要するに大暴騰して、ニューヨークダウンが1000ドル上がるような相場になったわけですよ。
はい、
で、一体みんな何なんだっつって、で、この会社ってめちゃくちゃ超赤字企業で、まあ、この資料の何ページだ、2ページ、3ページか。
2ページ。
2ページか。
はい、
の資料に、載ってるようにですね、まあ、なんだか安い株価の企業だったんだけど、
はい、
今の今中さんの話じゃないけど、コロナ騒動で一躍脚光を浴びて、でね、これ、フェーズ1ですよ、まだ。
まだここから 2,3 とあるんですよね。
そうで、どんだけ期間かかるんだったんで、これがもう効くっていう話になって、バーンと相場が上げてると。だから私はね、なんかものすごいマイオピックというか、もう超目先のことしか、まあそれでね、短期売買の人はいいのかわからないけど、 こういうのは長期で買えるのかと。いうことでね、ちょっと投資家に警鐘を鳴らしておきたいのは、私は何が起きてもびくともしないキャッシュフローの手元資金がいつでもフリーキャッシュフローの潤沢の企業以外は、どんな材料が出てもね、ついちゃん投資しないのよ。
はい、
でこれね、売上高が6020万ドルでね、純損失5億1400万ドルの企業ですよ。
はい、
でそれが時価総額300億ドルと。これこそね、いや、ここが開発するのかもわかりませんよ。そのワクチンが本当にできるのかもわからないけど、なんか、ウィーワークとかの IPO バブルと同じノリだなと思ってんですよ。
はい、
だからね、なんか、相場が、これ、バブルなんですね、また、
はい。
そのコロナバブルが起きてるんですよ。だからなんかね、こういうのあんまり高値掴んじゃうと、あの、一生の高値掴んじゃうんじゃねえかなと、
はい、
いう気もしないでもないと。だから私はもうキャッシュフローの盤石なものだけじっくりとやりましょうってことを言ってるんですけど、
はい、
さっきの任天堂なんていうのは全然心配ないんですけど、ちょっとこんなもんばっか上げててね、大丈夫なのかよと、
はい、
いうちょっとね危惧があったんで、
はい、
申しておきたいということで持ってきたんですけどね、
はい、駆け出しの企業に投資しているといえば気になるのはやっぱソフトバンクの方だと思うんですけれども
スタートアップ、
はい、スタートアップ、
いやソフトバンクもねこれまあ延長戦にもう入っちゃうかもわからないんだけど、
はい、
ソフトバンクはねもう YouTuber だとかなんだとかいろんな人が潰れるのオンパレードで、まあ、わーわーわーそれでまあアクセス取れるか知らないけど、やってるのか知らないけど、ソフトバンク自体は基本的には2年間手元資金キャッシュフローが回るようにずっと経営しとるわけですよ。で電話屋という日銭が入ってくるビジネスやってるんで、そうそう簡単にはまあさっきのこのモデルナみたいな脆弱性はないわけ、
はい、
ただまあ孫さんも自分で失敗したって言っとるけど、いろんなことがあってね、まあ、あれなんですけど、今ね、ちょっともう延長戦でちょっとやろうと思ってるんですけど、物言う株主に狙われとるでしょ？
はい。
でね、あれっていうのは、アリババの含み益が、バカみたいにあるから、ソフトバンクを解体すれば、
はい。
儲かっちゃうんですね、
解体。マーさん逃げちゃいましたね。
え？
ジャックマーさん逃げちゃいました
。あ、逃げたっていうか、まあ、やらないともやめて、どうのこの、いろんな人が、
はい。
まあそれを見てね、その沈む船からネズミが逃げとるという人がいるんですけど、確かにね、まあそういう面もあるのかもわからないけど、とにかく両立てて膨らまして、あのね、ついちゃん、サメというのは前に泳げなくなって止まると死ぬんですよ。
そうなんですね。
ひたすら拡大、ひたすら前に泳いでいかないとダメなの、サメは。止まっちゃら死んじゃうので、例えば、ま、どことは言いませんけど、なんとかホテルとかね、
はい、
なんとか電気とか、はい、まあ、ソフトバンクもそうだけど、ひたすら拡大路線。資産と負債と両方。で、それはね、拡大が止まったら死ぬんですよ。だから、常に拡大していかないといけないんですけどね。まあ、もう時間ないんでね。
ぴったり音楽が始まりました。
あ、そう、もう、それは延長戦でちょっとやりますんで。
はい。今回のソフトバンクの会見では、孫さん、かなり名言や面白い、
名言ってどっちの名言だろ
う。どっちもかもしれませんね、とか言って。失礼なこと言って
た。迷う。なんか暗い会見だったって、通知者が言って
た。お通夜みたいなように見えたんですけれども、このノリはちょっと延長戦の方で、はいはい、やっていきたいと思います。はい、この後の続きは YouTube の限定配信でご覧ください。石原潤さん、ここまでどうもありがとうございました、はい、この番組は楽天証券の提供でお送りしました。